リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
2019年始まりました。第一のこの日曜日、第一のこの礼拝の時を持つことができるということを嬉しく思います。この一年間52回、53回でしょうか、日曜日があります。その度ごとに神様は素晴らしい恵みを私たちに注ごうとしておられます。この礼拝のひとときはとっても素晴らしい時であります。まあ、出た方がいいけれども、まあ、出ても出なくてもいいかなというものではないんです。もう絶対出ないと損というか、もう出る必要があるものなんだ。そして、それほど素晴らしい時なのだ。ということを皆さん知っていただきたいと思いますし、信じていただきたいと思います。この一週間を礼拝に出席して始める一週間と、そうではない一週間とはもう天と地の違いがあるんだということを知っていただきたいし、信じていただきたいと思います。私たちクリスチャンがそのことを本当に心から信じて、喜んで感謝して礼拝に出てくるというか参加するということ自体がもう素晴らしい宣教の働きなんですね。なんかこう義務的に半分このいやいやながら出ていたら、まあそれはそれなりのことではありませんけれども、この素晴らしさに気づいて、この素晴らしい恵みの時なんだ、もうこれに出ないといけないんだという思いで参加されることが、周りの方々に良いこの影響を与えることであります。で、それは私たちがそう思い込んでいるからではありません。神様はそのようにこの時を素晴らしい時としてくださっているのであります。今日幸いにも第一の主日ですから、聖餐式が持たれます。この聖餐式もとても素晴らしい時でありますよね。このパンとブドウジュースを食べて飲んで、この神様に触れて、神様の愛に満たされて、この一週間が始められるというのは本当に素晴らしいことであります。そのことをですね、信じて喜んでですね、まあこの一年間もこの礼拝の時、もう一回も欠かさずにですね、逃さずに神様の恵みを得ようとしていただきたいと思います。神様は私たちを愛していてくださり、この礼拝ごとに私たちを恵んでくださいます。で、その恵みに、溢れて私たちは神様を心から喜んで賛美をし、信仰を捧げ、私たちのすべてを捧げるのであります。今日の御言葉ですね、マルコによる福音書の1章の16節、まあ、実は日本ナザレン教団の教会学校の教案師がこのしばらくですね、このマルコによる福音書から説教を語ることに学ぶことになっているんですね。それに従って、選ばれているのであります。今日はマルコの福音書の1章の16節のタイトルが、4人の漁師を弟子とするというところになっています。イエス様のお弟子ですね、12弟子の名前という歌が教会学校では歌われるんですね。ペテロとアンデレ、ヨハネとヤコブ、ピリポとトーマスとマタイたちっていうのですけどね、その最初の4人がここに出てくるんで、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネが出てきます。で、その弟子たちをイエス様がこの呼ばれて、そして招かれて招待されて弟子とされたというところであります。シモンというのはペテロさんのことです。ペテロさんの本名ですね。ペテロというのはイエス様が付けられたあだ名です。 で、まあ、そのペテロという方がもう、はるかに有名になったんですけれども、シモンというのが、本名ですね。で、兄弟アンデレ、漁師でした。で、夜、この漁をして、で、朝方帰ってきて、そして、この網を、こう、繕っているというか、で、次の日の準備をしているところに、イエス様が通りかかられたということですね。今日の第一のポイント、このご覧になられるイエス様ということです。16節ですね。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシメンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。ここにご覧になったとありますよね。イエス様はこのペテロとアンデレをご覧になった。19節ですね。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、船の中で網の手入れをしているのをご覧になったということです。イエス様はですね、こうちゃんと見ておられるということです。ペテロ、アンデレが漁をしているなというのを見ておられた。そして網の修理をしているのをこう見られた。まあ、ごく普通の生活の一場面ですね。仕事をしている時の様子で、とりわけで、こう、信仰深いとかいうようなことではありません。普通のところですね。それをイエス様は見ておられたということ。イエス様は私たちをいつも見守っておられるということです。いつもですね、特別に教会に行って礼拝をして、お祈りをしている時、とか賛美をしている時とかですね、そういう時ではない、ごく普通の生活の中でイエス様は私たちをいつも優しく愛の目で見守っていてくださるということです。小さい頃ちょっと神様が怖かったことがあります。親が言うんですね。まあ子供にですね、神様は全部見ておられるよ、と。もうどこにいても神様は見ておられるからね、って。押し入れに入って、真っ暗な中に隠れていても神様はちゃんと見ておられるからね、と。悪いことしたらみんなわかるんだよ、というようなことをですね、まあ、親が言って、まあ、いい子にさせようということだと思いますけれども、でもそれを聞いてちょっと怖くなったんですね。押し入れの真っ暗な中にいたらわからないんじゃないかなと思うんだけれども、その中でもわかるとしたならば、どこに隠れたらいいんだろう、どこに逃げたらいいんだろう、みんな知られていて怖いなって私はこう、思いました。けれども、いつも見ておられるというのは、なんかこう、神様は、イエス様はですね、何かこの子は悪いことしないかな、悪いことしたら罰を与えてやろう、と言ってですね、見張っていて、ですね、何か失敗をしたり、間違いをしたら罰を与えられるということではない、ということなんですね。まあ、親が子供のことが心配で、この小さな子供は特にですね、何か事故に、ならないか、怪我をしないか、危ないことにならないか、こう見守っているという感じですね。ですから、いつも見守っておられる。でも、ずっと見ていたら、もうこの人ずっと見ていたけれども、どうしようもない人間だ。やっぱりしょうもない人間だな、と。もうこんな人間、いつもいつもこう、見ている価値がない、というかね。見放されてしまうんだろうかなと心配をするんですけれども、そうではないんですね。もういつも私たちを優しく見守っていてくださり、どんなことがあっても決して見放されないというのが神様、イエス様なんだということです。それどころか、何かこうちょっと良いことをしたんだけれども、誰も見ていない、誰も知らないところでやったので、誰からも褒められないというようなことあるのではないでしょうか。けれども、そういう時も イエス様はちゃんと見ていてくださり、ああいいことしたねって分かってるよ、見ていてくださる。また人にですね、何かこの親切な気持ちで良い、これは良いことじゃないかなと思ってやったんだけれども、それが誤解をされてしまって、あの人はひどい人間だ、こんなことを考えている、こんなことをしているというので、こう誤解をされてしまった。誤解されるともうややこしいですね。で、それを何とか解消しようと思って一生懸命説明したり、なんかやればやるほどひどい状況になっていく。いや、そんなつもりじゃないんだけどな、っていう。でも、悔しい思いもする。そういうことあるのではないでしょうか。よくありますよね。でもそういう時もちゃんと見ていてくださり、そうだよね、あなたはそんなつもりではない、本当に純粋な良い、これが良いだろうという気持ちでやったんだよね、でもそれが理解されないんだね、ちゃんと分かっているよと言ってですね、こうそれを理解してくださるのが神様なんですね。ですから私たちは誤解されて悔しい思いをすることがあっても、でも神様は、イエス様はちゃんと分かっていてくださる、信じることができるんですね。ですから誰が見ていても見ていなくても、正しいこと、良いこと、ね、美しいことを私たちは自信を持って確信を持ってすることができるのであります。イエス様は、神様はちゃんといても、いつも私たちをご覧になっているお方であります。第2番目、こう呼ばれるイエス様、私たちを呼んでくださるイエス様だということですね。二十節ですね、すぐに彼らをお呼びになったところにありますね。まあ、17節には、イエス様は私についてきなさい、人間を取る良心しようと言われたとありますね。呼ばれるイエス様であり、話しかけてくださるイエス様であります。イエス様は私たち一人一人に話しかけてくださる、呼んでくださるお方だということです。神様は私たちに語りかけられる神様であります。キリスト教は、言葉の宗教だとも言われるんですね。言葉。神様ご自身が言葉ですからね。はじめに神があった。神は人と共にあった。神様は言葉なんです。言葉。言葉というのは話しかけるんですよ。語りかける。まあ、神様のご性質がもう語りかけるというのが神様ご自身なんです。語りかけられない言葉とか、読まれない言葉とか、こう言われない言葉というのは言葉ではないんですよね。ですからもう神様はもう語りかけたい。で、私たちは神様から語りかけられるために、まあ、作られたと言ってもいいですね。ですから私たちの存在の目的は、神様の言葉を聞くというのが私たちの存在の目的です。で、礼拝の時はもうその最たる時ですね。神様が御言葉を語られて、私たちはその言葉を聞くのであります。神様は何を語られるのでしょうか。神様は愛なるお方です。神は愛である。ですね。ですから神様が語られるのは愛を語られるんです。私はあなたを愛しているよ。あなたをいつも見守っているよ。あなたを救うよ。神様はそれを語りかけられるお方です。小さな子供がいたら、こう話しかけたくなりませんか？語りかけたくなりませんか？まあそういう、思わず語りかけるというような、まあそのようなお気持ちなんだと思うんですね、神様は。かわいいねって。元気でいてほしいな。幸せになってほしいなって私たち思いますよね。小さな子供を見て。 これから嫌なことはあるだろうけども、でも幸せになってほしいって思いますよね。もう神様と同じ気持ちだ。その時の気持ちはですね、神様と同じ気持ちだ。私たち人間を見ると神様は語りかけたい。かわいいねって。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだよ。あなたに幸せになってほしいんだよ。神様が語りかけられるお方であります。まあ、キリスト教はこの言葉の宗教と言いますけれども、言葉には、2種類あるんです。一つはですね、見える言葉。もう一つは見えない言葉。二種類。で、神様はその二つの言葉で語りかけられる私たちに。で、一つが何かというと、見える言葉というのは何かというと、実は聖餐式なんですよ。この礼拝の終わりに皆さんと一緒に受けますけれどもね、聖餐式でパンとブドウジュースを食べて飲みます。で、パンもブドウジュースも見えますよね。実はこれが神様の言葉なんだということなんです。で、もう一つは見えない言葉というのは、まあ、説教の言葉ですね。まあ、私が今このように皆さんに語っていますけれども、この言葉は見えません。まあ、聞こえることですね。これも神様の言葉だということなんです。教会の定義としてですね、あるかこう、正しく神、聖書の言葉が語られているところと、正しく聖霊典、この聖餐式が行われるところが、教会だという定義があるんですよね。二つの言葉ですよね。この聖書の御言葉が正しく語られる。そして、この聖餐式の聖霊典が正しく執行される、そのところが教会なんですよ。このところは教会ですよ。もうまさにこの二つがあるところですね。その二つの言葉によって神様は私たちに語られるお方であります。私はあなたを愛している。あなたの罪はすべて許す。イエス・キリストによってすべての罪を許してあなた方を清める。どうか私を信じてほしい。私はあなたを必ず救うし、必ずあなたを幸せにする。あなたの家族を幸せにする。この世界を幸せにする。だから私を信じて生きてほしいと神様は語られるのであります。で、私たちはその言葉をですね、こう聞いて、受け入れて、そして勇気を持って、確信を持って、この世界ですね、この人生を歩み始めるのであります。本当にこの語られるということ、嬉しいことですね。皆さんぜひ、この聖書を読んでください。聖書から神様はあなたに語りかけられます。また、礼拝とか教会の集会に出席してください。そのことを通して神様はあなたに語りかけられます。また、ある時は、信徒同士のこの交わりというか、まあ、普通の話をしている時にその話を通しても神様は語られる場合があります。もう神様は何とかして私たちを慰め励ましたいと願っておられるからなんですね。イエス様の例え話で、宴会の話がよく出てきます。宴会。まあ、パーティーと言いましょうかね。いうことですね。で、まあ、この聖餐式というのは、その、まあ、宴会のこの一つのまあ象徴なんですね。素晴らしい宴会に招待されて、この呼ばれて、そこに参加できるというのは、本当に嬉しいことであり、名誉なことですね。まあこのイメージというか、まあこの象徴ですけどね、天において神様のところで素晴らしい宴会が行われると。で、私たちにみんなそれぞれ招待状が送られている。そこの宴会に神様から招待されて、 メンバーとして、正式メンバーとしてそのところに行くことができるというのはとっても嬉しいことですね。だからこの聖餐式はその象徴ですよね。天においてのその大宴会にですね、もう全世界のいろんな人が集まる、その中に正式メンバーとして招待されて、私も参加する。よく来たねと言って神様が迎えてくれる、くださる。まあ、その喜びがその、まあ、聖餐式、それを表しているのであります。神様は私たちを愛して、私たちに語りかけ、私たちを呼び召してくださるお方であります。第3番目ですね。だからイエス様についていきましょうということですね。18節に、二人はすぐに網を捨てて従ったとあります。20節に、この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったということです。まあイエス様がこのところで語られます。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃったんですね。人間を取る漁師って、何かな。まあ、この四人は漁師でした。ですから魚を取るというのが仕事でした。魚を取るのではなくて人間を取る漁師にしてあげようというのは、まあ、第一の意味は、この神様のこの福音を伝える伝道者になると言いましょうかね。それが第一のこの意味だと思うんですね。で、それよりももっと深くするならば、この魚というのは、まあ、この世のことですね。この世のことだけではなくて、この人間というのは他の人たちですね。他の人たちをも考え、自分の生活だけを考えて生きる生き方から、他の人たちを考えて共に生きる。この新しい生き方と言いましょうかね。そういう生き方にあなた方を変えますよということとも言えると思うんです。ここでですね、17節に私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われたとあります。で、この人間を取る、違う人間、新しい人間、違った人間、もっと視野の広いですね。この世界のことを考え、人々のことを考え、本当の幸せを求め、本当の幸せを伝える人間になるというようなことは、なかなか私たちには難しいことであります。私たちはもう自分のことしか、今日の生活のこと、今日の魚をどう取るかなということしか考えられなくて、この世界のこと、この世界のこと、どう考えていいかわからないし、どうなっていいかわからないというのが私たちだと思うんですね。けれども、どうなるのか、どうしたらいいのかなんて考えなくてもいいんですよ、ということですよ。大切なのはイエス様についていくということ。そうするとですね、人間を取る漁師にしようと言ってするのはイエス様なんですね。責任はイエス様にある。私たちが頑張ってそうなろうとするのではなくて、イエス様がしてくださるので、イエス様に従っていけばいいんだということで、あります。まあ、この、ペテロとか、この4人には人間を取る漁師という表現をされたと思いますけれども、私たち一人一人にイエス様は語りかけておられるんですね。私に、ついてきなさい。あなた方を、こう、あなた方にふさわしい人間にしてあげましょう。みんながみんながですね、このペテロたちに言われたこと、人間を取る漁師というのに、ズバリ当てはまることではないと思うんですけれども、皆さんが皆さんの生活の中で、そのところでできる最高の人間に、私がしますよ、とイエス様がおっしゃった。 だからどうしていいかわからないと私たちは思う。どうなっていいかわからないと思うんですね。でも心配することがないですね。するのは私だから、あなたは私についてくればいいんですよとおっしゃっている。まあ私がこの牧師になるのかなとかなろうかなと思った時に心配だったのは、本当になれるだろうかな、どうしていいかわからないなとか、葬式があったらどうしたらいいのかなとか、結婚式があったらどうしたらいいのかなとか、この信徒の人がなんか悩みを相談したらどう答えたらいいのかな、ちょっと私にはできないなと思ったんですね。でも私はもういいや、なんとかなると思ってですね、もう進学校に飛び込んだという感じです。まあそれでよかったと思うんですね。イエス様が教えてくださり、イエス様が導いてくださり、そうしてくださった。まあいろんな問題があって、いろんな困難がありますけれども、その都度その都度、イエス様が助けてくださり、導いてくださり、今の自分があるな。皆さんもそうだと思うんですよ。自分で計画して、自分でこうなってこうするんだというのではない。もう神様を信じて飛び込んでというか、従っていくうちに、だんだんだんだん道が開いてきたということではないでしょうか。イエス様がおっしゃっているんです。ここのところですね。人間を問う良心しよう。あなたの人生は私が責任を取りますよ。だから私を信じて私に従ってきなさい。大丈夫ですから、とイエス様がおっしゃっているのであります。ですから、もうこれからどうなるかわからないし、どうしたらいいかわからないけれども、イエス様がされるならば、きっと間違いはない。イエス様は私のことをすべて知っておられる。皆さんのことをすべて知っておられます。皆さんのこの能力とかですね、力とか、体力とか、この家族の関係とか、この今までのいろんなことがあってきた、その経過とか、ですね。この世界の環境とかすべてイエス様はご存知ですね。そしてその中で一番良い道を選んで私たちを導いてくださるんです。だからイエス様を信頼して、分かりました。イエス様ついていきます。私はどうしていいか分からないですけれども、どうか私の人生を導いてください。そう言いたいと思います。イエス様はですね、人間を問う良心しようと言われるイエス様は、ちゃんと私たちを、私たちにふさわしい人間にしてくださいます。最後の責任を取ってくださる、この人生の責任を取ってくださるのはイエス様です。私たちがいつかイエス様のところに行くところ、時に、よく頑張って生きてきたね。私に従ってよくてきたね。あなたの人生は合格ですよ。丸ですよ。100点ですよ。と、イエス様が言ってくださいます。必ず言ってくださいます。ですから、安心してイエス様に、私の人生をお委ねいたします。どうか導いてください。言ってください。私が、人間を取る良心しようとイエス様は言ってくださっています。そのように呼ばれている、そのように招かれている私たちはなんと幸せな人間でしょうか。お祈りいたします。二人はすぐに網を捨てて従った。神様、目には見えませんけれども、あなたはこのところにおられ、いつも私たちを優しい愛の目で見守っていてくださいます。ありがとうございます。誤解をされて、理解されなくて、悔しい思いとか、嫌な思いをしたことたくさんあります。けれども、あなたはそのすべてをご存知であり、私たちの悔しさとか、残念、無念なことを気持ちも分かっていてくださり、いつか報いてくださるお方であります。そして私たちにいつも大丈夫だよと、私がいる、あなたの人生を導いているよと語りかけてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたを信じます。全面的に信じます。私を愛してくださっているし、私の家族を愛してくださっている、この世界を愛し、救ってくださるお方であります。私たちの人生をすべてあなたにお委ねいたします。どうか導いてください。 そして最後、天に書いたときによくやったねという言葉を楽しみにしております。この一週間もあなたを信じて歩み出します。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖帳の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。